こんにちは、家元健太郎です。僕が15で社長になったわけ。このポッドキャストでは私、家元健太郎が街の中で見たこと、気づいたこと、その日常をお話をしていきます。今日は事業のエグゼキューションの話をしたいと思うんですね。事業のエグゼキューション、実行力、実行するって、この部分についての話です。僕自身はそのクララオンラインを創業して27年目、この間クララオンラインの株主総会があって26期の株主総会、つまり今27期目に入っていて、もうそのスタートアップとかベンチャーとかっていうこと自体はおこがましいし、あんまりこうなんか恥ずかしくて言えないですけれど、その中でも新しい事業をたくさん自分自身もその作りながら、特に今はそのチャリチャリというシェアサイクルの事業に関わることに、自分のスケジュールも8割とか9割とか、そのキャパシティがそもそも1日8時間じゃないし、週7日あるので、だいぶこう多くの時間をその自分の中でも燃えて、もう燃えまくって、エナジー出しまくってやってますが、その事業を前に進めるにあたってどうしてきたのか、ここを、これからその起業をされる方とか、それから、今起業をされて、アーリーの段階で、動いてらっしゃる方たち、資金調達をされて動いてらっしゃる方たちと一緒に学びたいなと、僕が偉そうに言えることは何もないので、僕は今こうやってやってますよっていう話をしながら皆さんに意見を聞きたいなと思ってます。あんまりこのポッドキャスト一応聞いてくれてる人が何人いるかっていうのはデータ見てるんですけど、しかも結構たくさんいていただいててありがたくてですね、僕が別にツイッターにこのポッドキャストを更新しましたって言わなくたって、結構ポッドキャストを定期的に聞いていただいている方がいらっしゃるのか、それなりの再生数がいただけてて嬉しいんですが、おそらく社内、視聴率、聴取率は相変わらず一桁パーセントだと思うんですね。ほとんど話題にならないので。ただこういうその声でお伝えをするメディアって、僕自身も考えを整理することができるし、皆さんと外でお話しするときに、このポッドキャストのこの時の話こういうふうに聞いたよみたいなこと言っていただけるので、きっかけになってるななんていうふうに思ったりもしています。で、今日話したいことは、チャリチャリの事業を2019年の夏にメルカリさんから、僕やらせてほしいと言って引き取らせていただいて、そこからこうどういう変化をさせたのか、どういう判断をしたのかって、こういう話を今日はメインにしようと思ってます。自分の振り返りのためにもですね、少しメモもいろいろ整理をしていきました。で、まずどういう背景だったかっていうと、2018年の2月にメルチャリという名前でサービスが始まり、ここから約1年数ヶ月の間はメルカリさんの事業として今のチャリチャリという事業がありました。当時はメルチャリですね。で、2019年の6月に、クララオンラインが、過半数の資本を、資本参加する形で、この事業を新設分割で分けてやりますよっていう公表をして、そこから2ヶ月ぐらいでハンドオーバーしたっていう、そういう経緯です。で、僕はまずそのこの事業が成り立つのか成り立たないのか、そもそもビジネスとして成立するのかどうかっていうことを、ただただ一点で見てました。で、その一点は何かっていうと、私たちのこのチャリチャリの自転車って今は1分6円、当時1分4円ですけれど、平均で乗っていただける時間っていうのはだいたい決まっていて、そんなに違わないんです。今一時駐輪のモードが入ったことによって多少伸びてるんですけれど、2018年から2022年までのデータ見てもどこを取ってもですね、実はそんなに夏と冬で大きく時間が変わるわけじゃありません。で、1分あたりの料金は固定されている。そして、1回あたりのご利用時間もおおむね大体これぐらいだっていうのは見込みが取れると。ちょっとたまにねずれちゃったりとかするんですけれど、でも大体当たってきてると。で、その自転車が1日何回、動けば、いいのかって、こういうことになるわけですね。そうすると1日あたりの売り上げとして1台の自転車がいくら稼がせていただけるかっていうのが見えてくる。で、1日、いくらってのが分かっても、これかける30したらダメで、これはその暦の問題だけじゃなくって、例えば今年のまさに、3月もそうでしたけれど、 今月そうでしたけれど、雨がこう多かったりするとですね、当然減ると。で、まあ、このどれぐらいで見込むかっていうのがこれが肝で、月によってやっぱり当然日本の場合降雨日が違いますから、まあ、何日かっていうのもちょっと言えないですけど、こう何日かって見込んでるんですよね。でそれでもって1ヶ月あたりの自転車の売り上げが決まってくると、こうなります。でまあじゃあそれだけ見たら、なんかまあいくらなのかっていうふうになるわけなんですけれども、当然そのどんなその例えば規模でやろうと思ってもシェアサイクルの事業を一つの町で展開するときに一定の固定費がかかるし、あるいは、カスタマーサポートやオペレーションディスパッチをする人たち、それからさまざまなその間接的な人件費も当然かかるわけですよ。でこれを、まあ、安分するわけですよね。でも安分するにしても絶対的な規模が存在しないと、固定費はある程度存在してて、そこはフィックスコストなので、キャパシティコストなのでお金かかってきますということになります。よって一定の自転車の台数がないとその固定費が賄えないなというのが、まあ、これが見えてくるわけですよ。で、となると、まあ、人口が一定規模ある、それから朝も昼も夜も、夜中も使っていただけると、そういうニーズがある街にという、まあ、こういうふうになってくるわけなんです。で、まあ、この話をしてても面白くないと思うんですけど、実は、まあ、これはもともと僕がずっとクララオンラインで、今でいうクラウド、まあ、当時のホスティング、サーバーホスティングと呼んでいた企業向けのサーバーコンピューターの運用管理をしている仕事のロジックと比較的似ていて、1台のコンピューターが、まあ、今は物理的じゃなくてほぼ仮想化されちゃってますが、1台の物理的なコンピューターが毎月いくらでお客様に使っていただけるか、でもちろんその裏側にはデータセンターのコストがある、それを分割するとまあ、ラックというその場所のスペースのコストとか電気代だったりだとかネットワークのコストだったりだとか、まあ、そういうのがこうそれぞれ配分されるわけですね。なので一定の規模があってくるとその固定費が賄えるようになってくるので、もちろんこの固定費は規模が大きくなるにつれて階段状に上がっていきますから、それによって、そのだんだんだんだんもちろん上がってくるんですけど、まあ、でもあるところでブレイクイーブン超えてくるとですね、ぐーっとこう利益が出てくるってこういうふうになるわけなんです。なのでこのチャリチャリの仕事にもう自分でやろうというふうに思った時のきっかけっていうのが、あ、見えてたことがある景色だなっていうふうに思ったんですね。これはもう単純にそのビジネス的な観点の話からです。でそのためには一定の自転車の台数やその自転車をたくさん使っていただきやすいようにする利便性を一番確保できるのはポートというこの乗り降りをする場所なので、これがどれだけたくさん確保できるかってことが肝になってくると、こういうふうにだんだんだんだん、まあ、一つずつブレイクダウンして分かってくるわけです。でちょっと正確な数字を覚えてませんけれども、2019年の、引き取ったその段階、メルカリさんからこう私がこの経営者変わったタイミングぐらいの時っていうのは、まだ今のポートの福岡だけに限っていくと、まあ、福岡しかなかったですから当時、福岡だけに限っていくとおそらく多分3分の1ぐらいしかポートがなかったし、自転車の台数もだいたい同じぐらいの比率だったと思います。でもっと密度上げようと、でその当時までは、メルカリさんの中でそのポートをこう取りに行くというかお願いをしに行く、設置を依頼をそのさせていただく外向けの人っていうのは、まあ、フルフルで2人かそれぐらい、しかもその東京ベースだったので福岡にローカルにいたわけじゃなかったんですよね。で僕はこれを変えなきゃということで、専任の担当をしっかりと置いて、でしかも、それぞれその後名古屋とか東京とか熊本やっていくにつれてもちゃんとそれぞれの地域に根ざす形でその地域にオフィスを持って人をしっかりと採用して、必ずしもその全てが合理的なことばかりじゃない、例えばこうお願いをできるということが分かったところに打ち合わせ行くんだったら別にそんな簡単な話はないわけで、実はいろんなこうそのイベントとかその行事とかそういうことに顔を出させていただいて、で、あ、ちゃんとこの人たちここでやり続けるつもりがあるんだなっていうことを分かってっていただくっていう、まあ、こういうこともだからその合理性が必ずしも一瞬その瞬間取り切スナップショットで切ってみるとなさそうなことでもチャレンジをするために とにかくいろいろこう動き回ってみると、もちろんそれがどうだったのかってことは後で帰り見るわけなんですけど、そういうことを繰り返してやっていきました。なので、まあ、一つのここでポイントは、何を押すと、どの KPI をグッと押すと事業が変わるのかってことを見つけるっていうことで、僕の場合にはもうチャリチャリは絶対お客様の利便性が上がるところのポイントっていうのは、もうどうやって考えたってポートと自転車の数だというふうに、まあ決めて、もうここを一点押し切るんだというふうに、まあ、その体制を作ってきました。もう一つは電動アシスト自転車を入れようっていう話ですね。まあ、今でこそそのもうチャリチャリの電動アシスト自転車は普通の自転車よりもたくさん使っていただけるようになってきていて、僕としてはもう自分で言い出したことですから嬉しいわけなんですけれど、そもそもこの電動アシスト自転車をやりますよっていうふうに公表をしたのは、ハンドオーバーをするタイミングだったので、2019年の秋なんですね。もうすんごい古い話だから、実は当時まだメルチャリという名前で事業を承継をして、そして、これからも頑張り続けますよって、まあ、こういうことを言いました。で、確か2019年の秋にですね、福岡で初めて記者発表会を開くんです。これまたですね、もう今から振り返ってみると、もう反省する以外に何もないんですけれど、当時僕たちはプレス向けのイベントと、それからポートをいろいろ貸し出していただいている、まあ我々ポートオーナーさんと呼んでいるパートナーの方たちと、その両方をお呼びをしてイベントを行いました。今私たち の株主になっていただいている方が持ってらっしゃる、まあ、オープンスペースみたいなところをお借りしたんですね。何が起きたかっていうと、ぎゅうぎゅう詰めになってしまって、もう座るところありませんっていう、そんな感じになってしまいました。僕たちはそれをやる目的は、ちゃんと、まあ、家元がこの事業をしっかりとやり続けるんだと、それを見ていただきたいと。それをやるためには、たまにこう行ってご挨拶してっていうだけではやっぱりダメで、ちゃんと皆さんにお示ししたいと、リアルでやるんだということで、まあ、ちょっとその時の社内はあんまり実はそのイベントやることはポジティブじゃなかったんですけれど、まあ、僕はそういうのも絶対必要だからって言ってやろうって言ってやりました。で、まあ、ぎゅうぎゅう詰め、かつメディアの方と、それからパートナーの皆さんとがちょっとやっぱりターゲット、コミュニケーションのそのターゲットがずれてしまって、結果的にメディアの皆さんからの質問がすっごく、まあ、たくさんいただけたので、ほぼそのもうプレス向けのイベントみたいな形になってしまい、パートナーの皆さんには正直満足をしていただけなかったんだろうなというふうに、ちょっと僕は今でもずっと覚えてるんですけど、反省をしています。もうそれ以来絶対イベントをやるときにはそのターゲットは絞ろうと、プレス向けはプレス向け、パートナーの皆さん向けはパートナーの皆さん向けにちゃんとやろうというふうに、まあ、チャリチャリ以外の仕事のところでも同じですけども、それはもう肝に銘じています。で、このイベントに電動アシスト自転車の発表を合わせようって言って、まあ、合わせたんです。まあ、皆さんご存知の通り、そこから実際に投入できたのは2年かかっていて、2021年の秋に、まあ、投入ができたわけですから、なんと公表して2年間、まあ、しかも途中で本当に、まあ、僕自身も一瞬、これ実現できるかな、言ったんだけど電動アシスト自転車作るってマジ大変とか思いながらですね、まあ、何度かこう心が折れそうになったんですけれども、それでも、まあ、電動アシスト自転車入れますという話を2019年の秋にしました。この日もですね、逸話があって、実は車体はすでに、日本に届いていたんです。で、ところがその車体の中に、まあ、当然バッテリーがあるわけなんですけど、バッテリーがきちんと、こう含まれてないと、その電源を押して電源がつくみたいなことが再現できないので、まあ、もちろんモックアップですって言ってお示しすることもできるかもしれない。結構まあ他のシェアサイクルの会社さんとかのケースを最近見てても、実際にそこで乗るみたいな話にはならないので、まあ、モックアップでも全然良かったのかもしれないんですが、バッテリーをやっぱりしっかりとこう入れた状態で動くようにしたいと思ってですね、もうその物がバラバラに届いたので、バッテリーがうまく届かなくて、本当にもう記者発表のギリギリに福岡に届いてみたいな、そんなことがありました。で、 まあ、それこそあれですよね、2021年のこの秋の、電動アシスト本当に入れますって言って、もう実車ができたタイミングの時は、あの高島師匠のところに伺って表敬訪問で自転車持ってったら、まあ、これはあのもうきっとあのまたかって電源を入れられるんじゃないだろうかと僕もちろん想像していたので、ちゃんともちろん動く状態になってから投入の直前にあの持ってったんですけれども、案の定あの市長は市役所の上の大きなあの会議室というか、会見場であの予定にないあの全くあの段取りとしては組まれていなかったところで、乗れるのって言われて、乗れますって言ったら、あのなんと建物の中であの実際に試乗をされてですね、おおアシスト効くじゃんみたいな、あのそんな場面もありました。まあ、あのこういうそのアドリブが本当にあのお上手でいらっしゃる高島さんすごいなっていうふうにいつも僕思ってます。まあ、さすがですよね。話はそれるんですけど、とにかくやるって決めて、でその、やるって決めたことを、まあ、途中もう話せば長くなるのでこのポッドキャストでは言い切れないですけれども、まあそれはあの思い通りにいかないことはたくさんあるわけなんですが、とにかくその10個やるって決めちゃったらですね、多分あのブレブレになっちゃうんですけど、これやると、これは絶対に実現するっていうふうに決めてるもの、腹に決めてるものは、まあ、顔では難しいよね、大変だよねとかっていうこともそのいろいろありながらも、自分の腹の中は絶対動かさないと。だから僕の中でいくと、電動アシスト自転車を絶対に入れたら使っていただけると、めっちゃ便利だから、めっちゃ楽になるからっていう風に、もうその姿をひたすら、もうあれですよ、あの霞んじゃってて、なんかもうそれこそ僕の自分の眼鏡がもう曇ってるかのように、その像はおぼろげになることもあるんだけれど、それでもなんとかそれを実現しようということだけ決めてやるって、まあ、そういうことを一つ一つ繰り返してきました。でもちろんその企業のパートナーシップも非常に重要で、まあ、チャリチャリの場合、本当にあの福岡は福岡、名古屋は名古屋、熊本は熊本、東京は東京で、特にまあこの福岡は本当にもうオール福岡っていう感じで皆さんにご協力いただいてるし、熊本もあの本当にあの、まあ、肥後銀行さんも熊本銀行さんもそうだし、鶴屋さんもそうだし、 JR さんもそうだし、パスルトさんもそうだし、明和さん、ミリブさんもそうだし、最近は小杉不動産さんっていう、まあ、熊本で有名な不動産会社さんも皆さん全部協力してくださるし、もう本当にあの熊本中の皆さんがこう協力をしていただけるっていうふうになると、でこれはもうとにかくその今までクララオンラインでずっと B2B の仕事をしてきて、この B の方たちがどうやったら一緒にこういうそのまあ新しい動きに協力をしていただけるのかっていうことを僕なりにいろいろ考え、その段取りをどうするか、どうやってみんなをこう巻き込んでいけるかっていうことを一つ一つこう組み合わせながら、もちろん皆さんにすっごい力をお借りしながらやってきて前に進んできました。なのでまあこれから起業されようとする方、もしくはされた方にアドバイスを少しだけ申し上げれるとすると、このクレディビリティといって、事業自体をやっぱり信頼していただくために必要なパートナーシップっていうのが必ずあるし、なのでそのクレディビリティを表現できる方法は何なのかっていうことを見つけるってことがまず一つ。もう一つはシェアオブボイス、 SOV と呼んでいますが、どれだけやっぱり自分たちのやってることを発信をするか、自分たちでやってるだけで満足しててはダメ、そうじゃなくてそれを伝えるってこともすごく重要で、ニュースバリューがあるものをきちんと自分たちの発信する内容の中から選んで、そしてそれを外向けに伝える、この SOV を上げる、シェアオブボイスを上げるっていうことも大事だというふうに思います。なので、まあ、クレディビリティというところと SOV というところ、これを、まあ、もうあの毎月毎月しっかりやると、で特に私たちの場合には、そのインターネットのメディアの人たちとの接点というのは、実は初期の頃はあまり多くなくって、ほとんどがテレビや新聞の方たちとの距離感を縮めるように努力をしました。なので、まあ、我々の株主、チャリチャリの株主の中にも九州朝日放送さんもそうだし、名古屋だったらメーテレさん、東海テレビさん、中京テレビさんに入っていただいてますが、あの一見するとインターネットっぽくないですよね。あの、まあ、このテレビ局の方たちが、放送局の方たちが古いって言ってるんじゃなくって、実は僕たちが伝えたい先にいらっしゃる方たちが何を見てらっしゃるかといったら、必ずしもオンラインメディアとかオンラインニュースじゃなくって、テレビや新聞だったりすることの方がひょっとすると多いんじゃないかっていう仮説でもって、パートナーシップとして 放送局の皆さんをチャリチャリに関心持ってきていただいたって、こんな風にしてきました。なのでもちろんそのネットのメディアにその露出をすること、その方たちとの、距離を縮めることっていうのもすごくメディアコミュニケーションの上では大事だし、まあ、今後的にも大事だと思うんですけれども、僕はそのあえて、まあ、伝統的にはメディアの方たちとのコミュニケーションをちゃんと密に取ることで、伝えたい時に大きく拡散ができるようにする、それを普段から理解しておいていただけるようにするっていうことについても、まあ、取り組んできたという、そういうつもりでいます。ここもなので、その何を売りたいのか、何を知っていただきたいのか、まあ、僕たちの場合そのチャリチャリに乗っていただくっていうこととか、チャリチャリに乗っていただいて何かをしていただくっていうことがご提供できる体験なので、何か売りますみたいな SaaS とかじゃないので、必ずしもその、まあ、B2B っていうそういう商材の中での話とはちょっと違いますけれども、どういう、こう巻き込み方をするかっていうことも、こういうことも参考にしていただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。まあ全然僕はまだ道半ばどころか道5分の1ぐらいなので、冒頭に言いましたけど、偉そうに言えることは何もなくて、今僕たちはこうやってますと、こうやってきました、で、このやってることは僕なりの考えでこういうふうにしてるけれども、さあ皆さんはどんな意見をお持ちなのかっていうことをぜひ、まあ、フェースとフェースでも全然構わないので、コメントフィードバックいただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。ところで、1個だけぜひお願いがあって、皆さんに今4月の4日まで B リーグのマスコット選手権、毎年これ開かれるんですね。 B1、B2、B3 それぞれ開かれてます。我らが TUBC のユナイト、この、まあ、本当にお茶目だし、ちょっといたずら好きだし、ダンスはキレッキレだしっていう、まあ、本当に僕大好きなキャラクターなんですが、マスコットなんですが、ぜひこの、ユナイトにですね、清き一票を皆さんにお願いをしたく、投票の仕方はTUBC のツイッターを見ていただくと、ツイッター投票もできるし、 LINE 投票もできるし、それからB リーグのウェブサイトでブラウザーで投票するということもできるようになっています。ツイッター毎日1つのアカウントで1投票できると。 LINE はこの4月4日までの間に1回しか投票できないんですけど、ツイッターは毎日1回投稿することができるので、ぜひ皆さんにですね、熱い、そして清き一票というふうに思います。そんなこと言ってると、もうすぐ統一地方選挙ですよね。あんまり地方選の話は盛り上がらないというか、まあ、知事選がもちろんある県もあるので、まあ、そういうところですと多少はなのかもしれませんけれど、これ大事ですよ本当に。それぞれの住んでいる地域でもし統一地方選で重なられるところがあるんだったら、これはもうぜひ本当にもう一度ご自身の地域で立候補される方たちを見ていただきたいと思います。僕はその個人的なその政治信条の話はこういうところではしませんけれど、本当に会話する場面っていうのはなかなかないんですよね。でそもそも選挙があるっていうことをご存知じゃない方たちがひょっとすると多いかもしれません。うち の長女がつい最近初めて、高校生なんですけれど、初めて政治家の方のところのインターンシップに、もう全然住んでるところとは関係ない、もう1時間半ぐらい電車に乗っていくところに伺って、初めて議場を見たりとか県庁に行ったりとか、そんな体験をしてきたそうです。本人なりにいろいろ得るものがあったっていうことも言っていました。住む場所、それから住んでる地域の未来を決めるという意味でいくと、こういうタイミングでこそいろいろ考えることもたくさんあるんじゃないかなと思うので、改めて少しだけご自身で住んでらっしゃるところ、もし選挙が重なってられるようであれば関心を持っていただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで今日は事業のエグゼキューションですね、まあ、このポイントについてお話をしました。もう25分近くお話をしてしまっています。だらだらと長く続いてしまいましたが、今日もこのポッドキャストを聞いていただいてどうもありがとうございました。